本日の聖書箇所は、新約聖書ルカの福音書19章12節から27節までです。ではお読みします。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の10人のしもべを呼んで10皆を与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて、彼が王位を受けて帰ってきた時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて、最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一皆で十皆儲けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一皆で五皆を儲けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものを取り立て、おまきにならなかったものをも刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったら私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一皆を彼から取り上げて十皆持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十皆も持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。それは今日は記事さんに神の栄光を表すと題して証しをしていただいて、その後分かち合いに入りたいと思います。
はい、おはようございます。
おはようございます。
まあ今日の箇所驚かれたと思うんですけども、まあひろこさんが最初にこの教会本当に和やかでいいですねって言ってましたけど、このイエス様が愛の方であるっていうのはもちろんご存知だと思いますけど、やっぱりイエス様は戒めっていうんですかね、そういったことも言われるという方だっていうのを今の箇所で分かったと思うんですよね。この箇所っていうのは、思い出してください。タラントの箇所あるでしょ。あれと似て、ま、ないですか。似てますよね。あれの違いっていうのは何かっていうと、タラントっていうのは預け、渡したお金が違うわけですよ。まあ、要するに、意味はですね、まあ、タレントですよね。才能。まあ、私、才能って言葉あんまり好きじゃないんですけど、賜物ですよね。賜物が人にそれぞれ与えられてますから、それを、使いなさいと。ということですよね。で、この、ミナの話っていうのは、どういうことかっていうとですね、まあ、似てるんですけども、これ、平等に与えられてるってことなんですよね、人。平等に与えられてる。まあ、キリスト者としては、やっぱり平等に、もちろんキリスト者じゃない人も、平等に神様から愛と恵みが注がれてるということなんですよね。で、まあ、そこが違うということ。まあ俺はちょっと考えたんだけど、じゃあなんでなんか平等なのかなとか思ったんだけど、やっぱり生と死ですよね。これは平等に与えられてる。まあもちろん、障害者の方とか、私仕事してますからそういう方もおられますけれども、でも生と死っていうのは平等に与えられてる。ですよね。それは、まあ、平等じゃねえよっていう方もおられると思いますけれども、まあ俺は神様じゃないので、何て言いますか、後で聞いてください、神様に。それは 会った時に、なんでなのっていう、あると思います。俺もあります。なんでなのっていうのはあるけれども、でも神様は平等に生と死は与えてくれてると。で、あと自然に言ったら、まあ雨も太陽もどんな人でも降らして照らされてるということですよね。そういうこと、価値もありました。ですね、これ、まあ今読んでいただいた箇所でね、ミナっていうのは、まあデナリっていうのは皆さん多分ご存知だと思うんですけど、だいたい一日の日当なんですよね、デナリってね。で、1ミナっていうのはだいたい100万円ぐらいだそうです。タラントってさっきの話ね、ありましたよね。それなんか1ミナの60倍が1タラントということで6000万円ということを書いてました。まあ要するに今日の話はミナですので100万円ぐらいですか、与えられたということですね、10人の人に。それで、まあ王様がこの旅をする前に一人一人に1ミナを与えたということですよね。で、これってどういうことなのかって僕は考えたんですけども、クリスチャンでは多分命と死ですね、それはもう必ず与えてある。クリスチャンでない人でも命と死は与えられていますよね。で、このイエス様がおっしゃったことっていうのは両方の人たちに言ったわけですよ。神様を信じている人と信じない人に言ったわけですよね。で、この王様っていうのはイエス様のことなんです。これ神様のことなんですよ。で、その国民たちっていうのは、まあこの頃の国民たちっていうのは、その何ていうか、その憎んでたまではいかないんだけども、やっぱり信じてないですよね、イエス様を。特にパリサイ人とか律法学者だから、その人たちはもう何て言いますか、誰かにこう王になってほしかったわけですよ。で、特になんかもうパリサイ派とか、その律法学者なんかはもうなんかすごい心がこう卑しかったもんだから、それをこうなんかイエス様に、お前らこういうの心の中は白く塗った墓のようなんだって言ったこともありますし、もうなんか貪欲で固まっていた。で、それをなんかもうひどい人なんかだったらやもめとかそういう人たちにお金取ったりしてたし、してたし、で、その上に俺たちはもう聖職者だっていう、そういうね、心をこうあらわにしてたから、もうイエス様にとったらもうなんじゃこいつらっていう感じになったから、もうその人たちを責めてたわけですよね。責めてたっていうか、非難してた、ね。そういう人たちに、がやっぱりイエス様を思うには、こいつら、こんなイエス様、イエスなんか王になってほしくないと思うのは当然ですよね。そう言ったんですよね。で、まあイエス様がその、一人ずつにお金を与えたわけですよね。これでまあ、商売やりなさいって感じでやったんですよ。で、これって自分はもちろん何て言いますか、クリスチャンない人かもわかんないですけども、僕はこれはね、俺はこれはやっぱりクリスチャンの人に与えたと思うんですよ。こうだから、その要するに神様が祝福されるものを与えてくれるっていう、一人一人にね。もちろん他の人たちもチャンスはあるんですよ。もちろん。あると思うんですよ。聖霊の扉は開けてますし、自分たちは受け入れたらその聖霊祝福されるんだから、それももちろん与えられるんだけども、この場合のしもべっていうのは、僕は多分、俺はね、イエス様を知った人だと思うんですよね。これ、一人一人に渡したわけですよね。私たちにもくれたわけですよ。ね。まあ一人は、ごみな儲けましたとか、ああ、偉いねってこう、神様が言って、まあ、町を治めなさいとか、こう、で言ったわけですよね。違う人は、まあ、5ミナ儲けました、2ミナだっけ？儲けました。まあ、要するに儲けたっていう。 でも、人だけ儲けなかった人がいた。ね。その人は、銀行にも預けずに何もしなかったと。風呂敷に包んで、もう要するにタンス貯金ですよね。まあ、今だったらタンス貯金はいいと思いますけどね。日本は。まあ、銀行預けても本当、手数料取られますからね。タンス貯金は大いに結構。でも、この頃っていうのは、まあ、ちょっと調べたんですけど、結構なんていうんですか、投資ってしたら、金が返ってくる。このインタレスト、ね、利子が返ってくるっていう制度だったみたいですよ。だから、やっぱり言ったわけですよ。こんなもん、あれやで、つって。預けと取ったら、よかったやんか、つって、こう、イエス様おっしゃったんですよね。そしたら、いや、私は怖かったんです、つって、言ったわけですよね、これね。で、まあ、神様は言った、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう、ね。私が預けなかったものを取り立てて、帰ったものを取る人間だと知ってたのかっていう。だったらなぜ、ね、俺、銀行に預けなかったのか。最後ね、なんで預けなかった？誰でもね、それをこう、神様のために使わなかったら、持ってるもんまで取り上げるんだろうよっていうことを、これおっしゃってるわけですよ、イエス様は。で、最後ちょっと俺、これわかんないんですけどね、だから敵どもっていうのは、要するに私を信じてない、私をもう邪魔扱いするっていうか、もう、なんていうか、忌み嫌ってる人たちね。そういう人たちはもうちょっと殺しなよっていうことをこう言ってるんですね、これね。これ怖いと思わないですか？本当に。怖いよね、本当、イエス様。要するに、あれなんですよ。私たち、これね、はっきり言って、俺自身を問うてんですよね、本当に。俺自身こう祝福されてさ、一味の与えられてんのにね、本当は私、タンス預金してんですよね。なんていうかさ、本当やってんのかなと思うわけですよ。で、やっぱり、妻にもね、まあ、ハラスメントはしてないと思いますけど、なんかあったら、こう、負けじと、こう、怒ったりね。まあ、そんなこともやってるわけですよね。やっぱり、性欲のことに関しても、そういうこともね、やったりしてるわけですよね。まあ、まあ、この年になってもね、そういうのありますから。やっぱ本当、私こそ本当、タンス預金やってんだって思ってね、思いました。で、やっぱりね、神様の栄光を表すっていうのはね、自分はね、はっきり言って、要するに、神様に喜ばれることをすることが神様の栄光を表すということなんですよ。で、これって意味わかんないでしょ。なんか神様の栄光を表しましょうって言って、表してくださいって言って、わかります？皆さん。どうですかね。まあ、あなたたちはなんかこう、結構あれかもわかんないけども、例えば、道歩いてる人にね、神様の栄光を表すように生きてますから。イエス様を知らない人に言ったら、はぁとか言われますよ。神様？で、俺もわかんない。けども、ただ言えることは、イエス様が言ってたことっていうのは、自分を愛するように人を愛しなさい。神様が作ってくれた一人一人を、まあ、宮田先生じゃないですけども、宝物として扱いなさいと。ということは、確かにそうなんだなと思って。だから、妻にね、宝物として扱ってねえじゃんかとか思うわけですよ。だからそういうのをすごく反省してね。まあ身近であるやつでもやってないのに。それだったら、ね、街歩いてるやつなんか石投げたりする可能性はありますよね。自分自身。それをもってね、やっぱまあもちろんね、行いで、救われるわけじゃないです。それはもう思います。思いますじゃなくて、聖書にも神様はおっしゃってます。 でも救われたらその聖霊によって行いもやっぱり変わるのじゃないのか、それがやっぱり神様の栄光を表すってことなのかなって、まあ簡単に言えば人を自分のように愛せるね、神様を大切にしてる、まあなしつこいけど人を大切にするというのがことなんでしょうねと、まあ思いました。まあまあそういう、まあこう証しにならないかわかんないけど、そのまあ最近はもうそれでそういうことなんかあった時にね、パッとこうなんか出てくるんですよね、パッと。例えば妻とこう喧嘩して、今でもねこう喧嘩したりしますけど、ポッとこう出てくるんですね。昔は出なかったんだけども、あこれって聖霊なのかなとか、ポッとこうあかんでっつって言ってるような感じがねしてね、神様がイエス様がね、だポッと出てくるから、あごめんねってこうなるわけですよね。まあそういう、まあ難しいですよ、これは本当に難しい、けども、神様にできないことは何もないから、うん、まあそういうことをこの片隅に覚えて行きましょう行きましょう、本当にね。でまああとね、一つそのなんていうかね、この聖句っていうのは皆さん考えたことありますか？天国行った時にイエス様と会うわけですね。その時にまあこれってまあ聖書用語では、聖書用語っていうか、まあ牧師なんかでなってる言葉では神の御座の報酬っていうんですらしいですよ、うん、そういうのがなんか千年王国っていうのがあるんですけども、その時になんか与えられるっていうかあるんですって、そういうの、まあ、どういうふうに与えられる、でもそれをさなんかこう、あ私なんか与えられるからこうやろうと、それはダメよ、はっきり言ってダメダメ、本当に人のためにやるんじゃなくて神様が喜ばれるようにねやるという、そこですよ、そこなんですね、うん、だからまあそう喜ばれることやったら、やっぱ神様も会った時にあまあようやったなって言ってこう、まあ、それだけかも分かんないですよ。でも、いいじゃないですか、それでもね。やったっつって。って言ってくれて。あ、お前何もやらなかったな、つって。まあ、今ここに連れてきたるから。まあ、それもいいですけど。まあ、ようやったって言われる方がいいんじゃないでしょうかね、皆さん。どう思いますかね。ただ、それだけですね。まあ、なんか、だからまあ、栄光を表すっていうことは、そういうことなのかな、ということで。
はい、ありがとうございます。じゃあ、今日のお話から何か皆さん感じたことありますでしょうか、ね、後半どこにね、ちょっと難しいあれですけど、まあ、ただね、一つね、一応今日は予習してきました。
あ、そうですか。
最後ね、やっぱり腑に落ちないよね、殺してしまえっていうのは、うん、なんでこういう話になったかというと、ヘロデ王って言ったでしょ、
あ
の時代にね、ローマ帝国でユダヤのあの辺を、
悪いですね、すっごい悪いです、
それでバプテスマのヨハネの首長みたいな人でね、うん、で彼の息子が3人かいたらしくって、名前忘れたけど、その中の1人が後継ぎになると、
うん、
この人が、まあ、ヘロデ王以上かどうか知らないけど、ユダヤの人たちにすごい嫌われてたらしい、ね、
うん、
でみんな反対したのも、この人は王になってほしくないと、
うん、
でそしたらその新しく王になったアロ名前忘れたけどね、その人は反対派の人を2000人か3000人ユダヤ人殺しちゃったんだ
よ、
ね、その記憶がイエス様にも弟子たちにも新しかったから、こういう例えを使ったっていう、
うん、
王になってほしくない連中がいて、そいつらを王が殺してしまったっていう、うん、だからもう残虐なんだけど、
うん、
まあ、イエス様はそういう嫌な出来事、悪い出来事をあえて例えに使った。
なるほど。
要するにキリストさんが言ってたように、その神様を信じない人たち、例えばイエス様を信じないその宗教指導者とか、まあ、律法学者、うん、パリサイ人っていうの に関する警告でもあるっていう。で、最初の方に、しもべっていうのと、国民っていうのを言い分けてるよね。なんか、しもべっていう名前、イエス様の弟子たち。で、国民っていうのは、それも含める、そうじゃない人たちも含める、
そうだね。
そういう人たち。だから、そのイエス様が王位を、王位にすることを嫌ってる人がいたっていうのと、ヘロデの息子のことを、なんていうの、もじってるとかね、そういう、照らし合わせて、そういうとんでもない霊を使いながら、はい、お前らどうすんの？みたいな、そういうふうな説明がありました。そしたら、多少は理解できるので、殺してしまえという
そうね。
おかしい、と
ちょっ
ん
と
でもない
き
表
つい。
現っていうね、というのがあれば、そういうことだったそうです。
ありがとうございます。
で、はい、それも踏まえてもいいし、キイさんが話してくださったことを中心に、皆さん感じたこととかあれば、分かっちゃってください。
で、ここのあれだね、タラントのこととかと思っ
タ
た
ラ
け
ントは
ど、
有名だよね。
有名有名。
これはあんま
これあ
り、
んまり知らなかっ
そうそ
た。
う。俺も。
でも知らなかったっていうか、読んでるはずなんだけどね。でもなんとなくタラントと同じように考えて
ごっちゃ
た。
なってる可能性があるんですよね。
だからこう、なんていうの、あれかと思ってた。ほら、聖書でもちょっとずつさ、違うじゃない。福音書によってさ、同じことを話してても違うから。だから、書き方に、書き手によって違
書き
う
手
か
によ
ら。
って。
それかと思ってたけれども、そうか、同じ額だけ与えて、こっちの方は与えてるんだっていう。
誰かが以前、証しか先生かメッセージで使われた箇所だなと思ったんですけど、違
ミナの時使っ、ミナのとこ使ってますけ
う。あ、
ど。
違います。なんかやっぱ似たようなあれが
レ
あ
ナ
るん
リー
で
の
すか？
方
レナリーは、
レナリーの話ですかね。
でも金額違うんでしょ？あれ、人に与えた金額は。
だから金額は違うんですよ。
違
だ
う
から、
よね、あれ
それ
は。
を、読んで、後で読んでもらったらいい
こ
んで
れは
すけど。
10人に10ミナで1ミナずつってこと
そう。
ね。
だからあっちの方は、だから最初に言ったけども、なんだっけ、タラント、タレントっていう、賜物ですよね。が、みんな
違
違
うう
と
か
い
なっ
う
て
こ
です
と
ね。
を言ってる。
でもそのなんだっけ、その神様がくださるね、恵みとか愛は同じだけっていうふうなんですかね、生と死は同じだけとか言ってる、キジさんの解釈というか、それは面白いなと思った。そうだよね、そうだよねと思った。
ね、もう一個の方がよくね、使われ
そう、
るよ
タラント
ね、
の方
こっち
が
よりも。
結構話すよね。
で、何かありますか？
でもこの3人、なんか3人目、今1、2、3でしかないけど、A で、なんていうの、この結局、何もしなくてそのままにしといたから、結局信じてなかったってこと？神様を。
ああ、もう勝手に怖
いや、
が
信
っ
じ
て。
てたんじゃない？
でも、怖がっ、
怖がってってこと
ああ、そっか。
は、
信頼してなかっ
し
たって
な
こ
か
と
っ
じゃ
たっ
ない？
てことああ、そうなん。これあ
で、
げるから商売しろって言われたのに、
もう怖くてっ
そう、
ていう
なん
の
かビ
か。
ビっちゃって。あと、風呂敷っていうのはポイントらしいよね。風呂敷を、で、お金を風呂敷、たかが風呂敷使って、それこそタンスに入れた方がいいと思う。ね。もう一個ね、わしが読んだのは、100万円からで価値って毎年変わるじゃん。100万円っていうよりも、100日分の労働の
そうそう
賃
そう。
金。
だから100万円ぐらいじゃん。1日
いや、
1
それ
万円。
は時代によってそうなんですよ。ある
そう
じゃん、
か、
そ
そ
ん
う
な。100日分の賃金が1ミナらしいんだけど、それを、例えば100万円にしてもさ、風呂敷じゃダメじゃん。
なんで？なん
え、
で？
風呂敷だったら盗みやすいじゃ
ああ、そういうことか。
ん。無防備なわけ
無
よ。
防備。
だから、どっかに入れとくのはまだわかるけど、そういうのもなんか指摘してた人がいたよね。そういう、与えてあげたものをちゃんと管理できてないっていう
なる
の
ほど。
と、まず使えって言われたのに使ってない。で、ビビってる。あなたはもっと怖い人だと、こういうことを、私はあなたに仕打ち受けるんじゃないかとビビってたということでも信頼してないっていう
なるほど。
意味もあるらしいけど。
ここにはなんか、どこ悪いのって言っちゃいけないけど、結局、怯えてるって、でもそれでもちゃんと何もしなかった、なんか使ってもないし、なのに、帰ってなんで殺す、なんかその最後に、ねえ、なんか、 まあ、殺すなんか書いてあるじゃん。でもこれってこれだ、悪いことなのかな、わかる？なんかその
置いててね。
意味はカネクションわかるけど、実際こう隠
いや、だ
して
から、
ないけど何もしなかったっていうのを結局
だから、自分
考
がね、ちょっと一言言わせてもらったら、多分3人ともイエス様知ってる人だと思うんですよ。今ように言うとね、今風に言うと。だから、やっぱり最後の人って、だから、もちろん、イエス様と会えるかも。まあ、こんなこと言ったらあれだけども、まあ、要するにね、まあ皆さん、まあ、クリスチャンの人だからあれですけれども、天国というところに行って会えるんだけども、報酬はないですよと。まあ、今ふんな、ちょっとうまいこと言えないけども、報酬っていうか、あ、ようやったねって、その言葉はないんじゃないか。
そ
まあ
ういうこ
別
と、
にそんな言葉いらねえやって言う人もいるけどね。
そっちかよ。
いるけども。でもまあ自分はやっぱりこのクリスチャンになったから、なんかやっぱりイエス様と会った時ね、あ、お前かっつって、まあようやったなとか、こういう一言をやっぱり、ね、言われたいっていうのはありますね。どうなのかね、これ。
要するにっていうか、私が感じたのは、神様の言葉に忠実になりなさいっていうか、人間って自分の知識に頼ってしまうところがあって、自分の知識に頼るじゃなくて、やっぱり神様の言葉に忠実にすることが大切っていうことなのかなと感じました。だから私たちは、この場合だと、例えば、いくらかお金、神様からいただいたにも、いただいてるんですけど、その使い方を自分なりに考えて使おうとするというか、あ、もう、これだけ神様が言われるだけの金額を使ってしまうと、この先、心配だから、取っておこうとか、っていうことではなく、やっぱりその、まあ、毎回お金を使うなりの時に、神様にちゃんとこう、尋ねて、これはこういう使い方でいいですかっていうので、まあ、なんかこう、神様の、キジさんの話もあったけど、神様がどうされたいのかっていうのはすごく大切で、それに従ってすると、必要な糧を、まあ、神様が与えてくださってるんだからっていうことなのかなっていうふうに思いました。
その通りですよ。やっぱり、やっぱり神様知らない人って、多分、人のために善を尽くしてたら、それでいいんだっていう人、もちろんそれは素晴らしいことだけども、でも、その上にやっぱり、じゃあこの人たちは誰が創造されたのか、誰を愛してくれてるのかって、やっぱり、なんか、これも聖霊なのかわかんない。そういうふうに、昔は思わなかったけど、今はちょっと思うっていうか、でしょ？皆さん。
なんかやっぱりその他人のことに優しくなるっていうのはすごく大切なんだけど、これも神様の思われる時期とかタイミングとかっていうのもあるし、その時に自分をその人に送られているのかとか、そういうのも、まあ自分ではそういうの判断しづらいし、私まあ自分の話で言うと、つい最近っていうか、まあ、何ヶ月か前に、ある人に出会って、すごく自分の中では、この人ってもしかしたら縁があるのかもって思ったんですよ。まあ、女性の方なんですけど。で、いろいろ彼女も苦労してて、あ、私なんか、いろいろ分かち合えればと思ってたんですけど、やっぱりなんかこう、で、もしかしたら神様が私を、まあ、その方はクリスチャンじゃないので、クリスチャンじゃなかったので、もしかして私を送られたのかもって思ったんですけど、なんかいろいろ祈って った結果、そうじゃなくて、あ、やっぱり、これは私が彼女にお伝えするそういうタイミングではない。っていうふうになんかこう、思ったりして。だからその、なんか、その都度、隣人にな、優しくするっていうのはあるんだけど、その都度それが本当に自分に与えられた、使命なのかどうかっていうのも、神様に問うべきかなと思いました。
ありがとうございます。
薄ぼんやりとしか、薄ぼんやりと思ったんだけど、このさ、最後の3人目の人がさ、ね、怖がったとかっていうのって、クリスチャンの中のでもさ、よくさ、神様はこうしたらダメだ、あしたらダメだっていうふうに言われてて、ちょっとカチンってなっちゃうことってあるじゃない。で、そういうのに似てるなぁとか思ってね。それで1デナリずつ、これがお金っていう問題じゃなくて、単なる愛情っていうような感じで1デナリ、その1、なんだっけ、みんなずつこう愛情をみんなにあげたって言ってね。そしたら、ありがとう、預けられてありがとうございますって言ってね。それでね、なんか1人目、2人目の人っておおらかじゃない、なんとなく。信じてね、もらったって言ってね。それで、これでやってみようみたいな感じで、おおらかさがあったけれども、3人目の人って、そういうふうなおおらかさっていうよりも怖さの方が先だったんだなっていうふうに思ってね。それでね、その、もらったものを、なんかこう、おおらかに信じて、信じて、こう、増やしていくと、例えば愛情とかもらったら、それをおおらかに信じて増やしていく。信じて増やして、でやるともう、そうするとなくならないって思って、これ神様からもらってなくならないって思えるんだったら、そしたらもっともらえる。だから、もう人にこうなる分け与えなさいっていうのが、もらって、それで信じて分け与えるっていうことが、こう、あふれるぐらい分け与えなさいみたいな感じで、そういうふうな感じであるじゃない。だから、そこともらったら、これでもう、これで、他何かしたら私はこれでまた神様に憎まれるんじゃないかとかね、思うっていうのってあるじゃん、クリスチャンってさ、ここでだから好きじゃん、お前なんか思われちゃうんだみたいな感じ。それでそうすると欠乏するじゃない、やっぱり。だからそうしたら、ね、そこでまた与えられるっていうところが塞がれちゃうのかなっていうふうな感じをなんとなく思った。なんとなくこのね、恵みとか愛とかそういうふうな単純な話で、
自分はこのね、読んでて、なんか思ったんだけども、今じゃないんだけど、ちょっと証しする前にね、読んでて思ったんだけど、その神様はその人を、何もやってない人を取ったでしょ。で、儲けてる人に与えなさいって言ったじゃん。まあ、なんか、俺だったらその儲けてっても、なんか、いや、そんなんいらんわ、いう感じに なれへん、みんな。いやいや、いらんよ、つって。と、まあ、それまあ、くだらんあれだけど、考えだけど。まあ、よっぽど、わかんないけど。まあ、余談でした、これは。
こっちがないんだ。
いや、なんか、ふと思ったの。ふとっていうかね、前、なんか、ちょっと前に思ったの。
キューってなるのってさ、キューってなるのって、こうなるかもしれない、キューってなるのってさ、なんか、実際に自分でさ、そういうふうにしちゃう感じのことってあるじゃない。私とかだってさ、すごい引きこもりだからさ、引きこもりっていうかさ、ね、人見知りじゃない。それで人が何とも思ってないのに、私が一人でさ、これね、こうして、ね、ドキドキしてるじゃない。それで自分で自分の殻をさ、いっぱい作っちゃってさ、結局与えられてないっていうふうなことになるけどさ、他は与えようとしてくれているっていうかさ、同じだけ心を開いてくれててさ、わあ、島田屋さんだって開いて、他の人と同じだけ開いてくれてるのに、私が一人でさ、いやってなってるから、もらってないっていうかさ、キューって一人でなっちゃうって感じがあるから、そうすると、もらえないよね。
はい、どうぞ。
はい、やっぱ私もまさにその風呂敷タイプだなと思って、 本当イエス様は真っ向から信じてない人より、うん、信じてますって言って信頼してないのがもっと立ち悪いじゃんと思う。恐れてる、
うん、
与えられてるものを恐れてるの方がもっと立ちが悪いなと思ってですね。で、さっきのひろこさんの話じゃないんですけども、やはり、その、与えられたものを使って、その商売するにしても、やっぱり神様のやり方では、やり方でないと、やはり、その、大きくは、その、もらったもの、受け取ったものを大きくはできないと思うんで、本当、その、神様を、に信頼する、幼子のような純粋な心と、あとは、それを、一つ一つ、問いただしていくっていう忍耐がすごい必要だなと思いました。
ありがとうございます。自分がいくつかウェブサイトとか見てて、一つの考え方としてあったのは、まあさっきの賜物の話と似てるし、あと神様からの、なんていうの、いい言葉っていうか、そういうのに当てはまるんですけど、要するに命令されてるわけよね、ここの箇所では。我々どうしてもなんか金額に目がいっちゃうんだけど、数字はまあ置いといて、公平かとか平等かって話もあるけど、それも置いといて、何らかの命令をされてて、これがもちろんお金かもしれないし、賜物かもしれないし、まあ明確なものはさておき、
時間とか。
時間かもしれない。何かを与えられてて、ちゃんと使ってる。で、その中の解釈の一つとして、伝道であり、証であるっていう。例えば、さっきもね、障害者の話があったけど、身動き取れない人も世の中にはいるけど、でも自分いつも言ってるように、そういう人でもね、大抵の人は祈ることができる、人のために。うん。もちろんそれは脳のね、機能が、ひどすぎて考えることもできない人は世の中にいるけど、まあそういう人はよくわかんないけど、でも、体動かなくても思いが、意識がしっかりしてる人っていうのは、最低でも祈ることはできるよね。うん。だから何かしら与えられてるんだけど、それさえも言い訳つけて、やろうとしない人もいる。という、うん。で、結局、住民なごみなになっちゃうから、人数だとか、金とかに目いっちゃうけど、もちろんそういう成績のことがポイントじゃないんじゃないかなっていうね。うん。じゃあ何もしないんだったら、それをちゃんと使う人に与えるっていう意味でもあるのかなと思ってね。うん。うん、どうせお前に、これやっても使わないじゃん、みたいな。それが伝道かもしれないしね、うん、他のことかもしれない。
なるほどね。
うん。だからそういう解釈も書いてあったかな、どっかに。うん。だからどうしてもお金に目がいっちゃうからね、お金いらないかもしれないってなるんだけど。うん、今の説明で分かった？
分かる分かる。
うん。そういう解釈も
そうです。なんかその、神様が、その、なんだっけ、その、稼いだ人を、まあこれまだお金の話になるんだけど、だから神様のために忠実にこうやってると、本当に、なんか知らんけども、こう、まあ俺の経験としたら、与えな、まあ金とかじゃなくて、なんかその平安みたいなものが与えてくれるっていうか、例えば、まあさっきも話したけど、妻と喧嘩した時でも、その、なんていうか、その、とかっていうね。これバーッと言っちゃったらもう、時間も無駄だし、なんていうか、その、体力も結構ね、使うよね、喧嘩とか。だから、そういうのもなんか、与えてくれるっていうか、平安をして、そういうのもなんか、こう、利益ですよね。それもなんか神様がやってくれて。そういうのを思いました。神様のことを思ってやると、本当に神様は、まあ、見返りって言ったら変だけども、そういうのをくれると。ただ、そうですね、まあ、近子さんが言ってた、その、何もやらなかったらどうなのかと。いうことね、言ってたけど。 その辺はちょっと分かんないっていうか、
でも賜物っていうのはその才能っていう方が、あ、それ聞きたかったら、なんで才能っていう表現が嫌なの？
何？
最初に才能っていう言葉好きじゃないって言ってた。
あ、タレント？
いやいや、だからまあ才能、
才能ね、うん、あ、好きっていうか賜物の方がいいかなとか。
それなんか理由があるの？
うん、なんか才能ってなんかあれ、なんか俗っぽいっていうか、
そういうことが、
そう、なんで、いや、そのじゃあお前才能ないじゃん、俺あるじゃんとか、そういう、あ、別に俺はいいけどね、でもそういうのにこだわる人いるんかなとか、
じゃあ、なる
ほど、うん、例えばギターとか、でもお前才能あるねとか、
賜物って言われた方が神様からいただいてるようなニュアンスはある、
ね、そうですね、それ、うん、そこだ、まあただそれは別にどっちでもいいけど、まあ、ただ言葉の何、
いや、というかその賜物っていうと神様から使うように言われて与えられてるものだから、うん、そうか、そう、それで何もしないっていうオプションは本来は
ないのか、
ないんだよ、
うん、そうだね、
そこなんだ、うん、だから才能って言ったら持って生まれたみたいな、自然に湧いて出たみたいな感じがあるけど、
ね、才能
ある
けど、ないねって、
いや、そういう、だから才能も本当は賜物なんだけど、
なるほど、
あれでね、才能って言われたらなんか自然に湧いて出たような感じで、
ね、
持って生まれたみたいな、
そうだね、
だけど賜物って言われると
やっぱりは
賜ったもん、
神様に喜ばれるように分け与えな
きゃ、使わない、うん、いや、賜物を分け与えられるかとか別やけどね、うん、使うっていうのはどうしてもついてくる、うん、使うように言われて与えられてるものだから、使わないっていうことは、うん、あの神様の御心に反してるっていう意味でもあるわけよね、うん、だから何もしてない人どうなのかというと、最初に使えっていう今日の聖書箇所で言われてるのに使わなかったっていうこと自体、あの
やっぱり
突っ込んでると罪なわけ、
う
ん、
そうだ、
やれって言われたのにやってないっていう、ね、あげますで止まってて、うん、何もしないのは分かるけど、うん、これを使えって言われたけど使わなかったってことは言われたことに反してるってことやから、あの多分神様的にはそういうオプションないんだよね、使えって言ったんだから使えって、うん、使わなかった理由がやっぱり神様に、
うん、
変な形でビビっちゃってて、
そうだ、ね、
神様のことを信頼してなかったから使わない、うん、それか信頼してたのかもしれないけど使わない言い訳を作った、
うん
うん、っていう、
あ、そうだね、そういうのも そうだと思うわ、だからちょっと怒られたんだよね、うん、
だからうちの教会として気をつけなきゃいけないのは、自分時々言うんだけど、例えば牧師がいないとか教会堂がないとか、うん、人数少ないとか、うんね、みんな50代60代のおっさんのバーンばっかりやとか、そういういろんな理由をつけて人を呼べなくなってる可能性
がある、
誘いにくくなってる、わかんない、うん、誘いたい人もこの中にいるかもしれないけど、でもいつも言うけど、どうせうちはみたいな、
うん、
うん、あとこういう状況なんだからしょうがないっていう、どっかでうちらが神様がやろうとしてくださってることをブロックしてるかもしれないし、だからこれそういうふうに考えたらこの3人目に当てはまる可能性あるね、
うん、
なんか言い訳つけてもっとなんか やれって言われてるのかもしれない、まだ動くなって言われてるかもしれない、もしかしたらわからないよ、ただそういうね、あの土屋先生や宮脇先生が時々言うじゃん、見声を聞けるかっていう、
うん
うん、聞こうとしてるかってね、そこみたいね、だから聞こうともしてないのにいろんな理由をつけて動いてないだけかもしれないし、わかんない、それはもう一人一人が祈ることやと思うしね、
それが罪になるってことなんだよね、きっと。
もう罪って要するにやれって言われてもやんない、やるなって言われてもやっちゃうのは全部罪だよね、
うん、いや、なんかすごい今、うん、あの久さんの話がすごく心に刺さったっていうか、そうだなと思って、そう、やれって言ってるのにやらないっていうのはやっぱり罪というか、神様の計画を行われてないってことだもんね。
さっきのひろこの話で一つ思い出した話があるんやけど、昔、うん、大吾先生が説教の時に使った、
うん、
ある牧師がもう寝れずにずっと祈ってたら、
うん、
最近教会に来始めたある人のことを思い出して、
うん、
言葉を述べ伝えなさいっていうふうに神様にやたら言われて、
うん、
どんどん寝れなくなって、その人に電話したらしい。
夜中に。
夜中に。電話かけられた人は、何ですか、こんな夜遅くに。今祈ってたら、あなたに御言葉を伝えなさいっていうふうに言われました。で、電話かかってきた人はガチ切れして、夜中の2時にね、そんなこと電話してくんなって言って、二度と教会来なかったっていう。どういうバトルかというと、今すぐ御言葉を伝えろとは言ってないわけよ、神様。でも僕、その牧師は良かれと思って、これは導きだと思って、勝手に真夜中の2時に電話しちゃって、相手に照らして二度と教会来なかったって思った。だから、御言葉を述べ伝えなさいという命令はあるんだけど、もちろんタイミングもあるじゃん。さっきね、その人に対してどうかって今時間じゃない、今そのタイミングじゃないっていう、そういう、だから、いいことだからやるんじゃなくて、神様がいつやれ、どういうふうにやれっていう導きがあったかもしれないけど、自分で先走りしちゃったっていう。だから、やればいいっていうもんじゃないし、そういう意味も含めて、御声をちゃんと聞けるかっていう、気をつけなきゃいけない部分っていうのはあるね。だから、小さな親切、大きなお世話っていうのあるじゃんよ。
あるある。
こうした方がいいでしょ、こうした方がいいでしょっていうのが結構うざくて、そいつと距離、ね、持ちたくなるような、それ、良かれと思ってやったけど、相手の気持ちを考えなかったとかね。いいことだからやればいいっていうわけじゃない。それも祈りの中で導かれなきゃいけないはずのことっていうね。いや、本当気をつけなきゃいけないことはたくさんあるから、いかにうちらが神様の声に敏感になれるかどうかっていうことだと思います。
まあでも、その逆もあるけどね。証で聞いたけど。逆っていうか、なんか牧師がね、明日の説教で忙しい時に女の人が来たんだって。で、私の悩みを聞いてくださいって言って、でその牧師が、いや、今日はもう忙しいから、明日にしてくれますかって。で、その後、自殺したって、その女の人が。
だからそれは逆というか、なんていうの、あっちから来てるからもう、そこで神様が明確に、今がタイミングかもよっていうのがあるわけじゃん。それを自分が忙しいからって言って逃しちゃったわけでしょ。そこら、そっちのが多分ね、時間的に神様から言われたタイミングがはっきりしてるような気がするんだよな。だから、それをどういうふうにその牧師が捉えるかによって、職業牧師になりかけてる部分がある、
ね。そう、で、その牧師はもう、そのことが崩壊して、で、なんか、どっちが、どっちじゃなくて、やっぱりさっき久が言ったように、その神様の御声を絶対大事にしてやってるって言ってましたね。言ってたっていうか、まあそれ別の、なんか帽子が話したんだけど、そこですよね。神様の御声。人とかそんなんじゃなくて。
キーさん、じゃあ最後になんか、まとめの言葉とい
ろいろ皆さんが補足していただいて、いろいろ、こちらが本当に勉強になりました。ありがとうございます。それでは、一言お祈りします。神様、私たちは一人一人本当にあなたのことを知りました。本当に、そして、祝福が与えられています。少なくとも私にはそう感じます。本当に、いろんな苦しみとかそういうことがあるときに、本当に聖霊様が本当に、語りかけてるような小さなことかもわかりませんけれども、本当にそれは私にとって心の益となり、本当に感謝しております。そういったこと、本当にこの聖霊様が与えていることを感謝して、またその喜びを皆様と分かち合えることができますように、特にあなたを知らない方々に、難しいですけれども、愛を持ってっていうんですか、私には未だに、分かりませんけれども、その人のことを神様が大事にしてるということを思いながら伝えることができますように、導いてください。今日本当にありがとうございました。 イエス様の御名によってお願いします。アメン。
うん